内田潤の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田潤です。3月12日ですね。藤田潤の飲むしかないだろう。今日も、あの方がいらっしゃってますんで、いろいろなお話をしたいと思います。よろしくお願いします。
藤田潤の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田潤の飲むしかないだろう。
そういうことでいつもの方がいらっしゃってます。小林会長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。お元気でしたか？
はい、元気ですよ。
会長、会えない日が長く続きましたが、はい、
そうですね。
とりあえずですね、はい、今日あったかいんで、はい、まず喉を潤したく思っておりますが、すね、はいはい、よろしいでしょうか。
あーちゃあーちゃ
ーいい感じですね。じゃあ会長、
はい、
どうも
乾杯。
乾杯。お疲れ様でした。
はい、
お疲れです。あーうまいな。
あーうまい。いや、私の孫がね、これ飲むでしょ、飲んだ後ねって言うんですよ。
あ、そこだけコピーってるんですね。
そう、代わりにあーって言 う,
って言う。それが乾くてしょうがないでしょ。
それはそうですね。
ですよね。あ、
そうですね。
もう親バカじゃなくてジジバカでなってます
よ。ほんまにそうですよ。
でも可愛いんでしょうね、はい、きっと。僕は分からないけども、今日はですね、会長、特に何のテーマもなく、
はい、
この時を迎えてるんですが、実は最近ですね、僕はあの夢も希望も特にないというのが、うん、自分のあの持論で、
はい、
なすがままに生きると、
うん、
とりあえず仕事、まあ、会社に在籍してる時までは会社のことだけを考え、
うん、
引退してから次何をやるかを考えるというふうにしてたんですが、
うん、はい、
実は大手筋から悩ましをこう、
はい、
この前ちょっとこうブラッとした時に、
ほうほう、
商店街っていいなと思ったんですよ。
ほう、
いろんなお店があって、いろんな人がいるじゃないですか、はい、お店自体が、はいはいはい、でいろんな方がこう歩いて、まあ、うん、お客さんとか来るで、朝から結構にぎわってるし、はい、にぎやかじゃないですか。
そうですね、
特にあの大手筋からの、
はい
はい、あれ、なんか商店街で行きたいなという。
なるほど、素晴らしい。
そういう漠然として、ただ何をやるかが何にも決まってないんですよ。
まあ、朝から飲めるお店があったら流行ると思いますよ。多分
ですかね、
はい、
朝から飲めると。でも海外って、うん、多分会長ご存知だと思うんですけど、はい、朝から飲めると結構あげれますよ ね。オーストラリアとか、
はいはいはい、
もう10時頃からバーが開いてたりしますね。
あの伏見でもあるんですよ、酒屋さんがやっておられる、あの各地っていうね、
はいはいはい、
カウンターの。
あることはあるんです、
ね、あることあるんですが、まあ、ちょっとその目立たないところにあるんで、
あ、
もう少しあの健康的に朝から飲めるような
思い切って
店がいいと思いますね。
はあ、はいはい、ちょっと見えてきましたね、自分がやるべき、うん、でもどうしましょうかね。僕も朝から飲んじゃうじゃないですか、そうすると、
うん、
それ夜も飲んじゃって死にますよね、きっと。
そうそう、だから
あっという間に、
あの毎日あの店に出ずに、あの週に何回とか決めといたら。
そうですよね。
そうそうそうそう、三条とか四条河原町のあたりで昼から飲めるお店って平日でもいつもいっぱいですもん。
スタンドもそうでしたっけ？
あ、そうそう、スタンドも昼からやってますし、あの河原町三条のあの朝日ビアホールですか、
はい、
あっこももう昼からもうすごい人ですよ。
これがやっぱり、
だから平日の昼ですよ、誰が飲んでるんやと思うぐらい飲んでありますからね。
桃山五稜には大事ですね、これ。
そうですね、
ぜひ、
はい、
分かりました。ちょっと一つ方向性が見えたんで。ただな、自信ないな。いや、意外とですね、僕大酒飲むじゃないですか、
うん、
会長よくご存知ですけど、はい、なのであの土日も一つだけこう約束事を決めて、自分に対して、
うんうん、
夜からしか飲まないっていう。
なるほどなるほど。
ええ、いうのは決めてるんですよ。ただその店をオープンした途端に朝の9時頃から飲んじゃう、
ね、だからその店に出るのはもう夕方以降にしたいんですね
僕がね、
そうそうそう、
バイト雇ってて、
あ、そうそうそう、
あ、会長素敵それ最高で僕は夜飲むと、
うん、そう、
あ、最高。
だからそういう、いや私もね、ほんま個人的には自分がなんか知り合いとかが来るようなあのバーみたいなのをねしたいなと思ったりもするんですけどね。
そうでしょ、
そうそう、
ありますよね。
そう、
なんか見え、
まあ、それは夜だけですけどもね、私は多分
いいっすよね、うん、いやそれで僕の夢はちょっとチャーハン食べたりしたら富士に行ってチャーハン持ってくるとかですねあの自分は作んないで、そのあのあそこの伏水こう、あの、はいはいはい、あるじゃないですか、
そうそう、はいはい、
あそこから持ってきたりとか。
なるほどなるほど。
酒だけを提供する店と、
うん、うん、ぜひあのね、甘い商店の組合員に
ですよね、
はい、なってください。
これは、はい、僕ちょっとね、夢ができて、これ結構本気で今考えてますね、うん、なんか毎日が楽しそうで。
そうですよ、本当に、
なんかガヤガヤしてるし、
そう、楽しくって、なんていうかな、まあ、知り合いとか友達とかそこに寄ってきて、何かそのそこに行ったら、あ、そのバーのマスターの藤田さんがいはって喋れるみたいなことになったら
いい
っすね、面白いですよ、はい、
なんかその時にあいつ京都弁喋れないからあの店ダメなとか言われませんよねきっと、ね、あいつ関東だぜとかなんかないですよね、そういうね、
ないですないです、
大丈夫ですか、
そうそう、怪しいな関西弁がおもろいないうことで
ありがとうございます、
そうそう、
ありがとうございます、はい、あの会長実は、
はい、
会長送っていただいた YouTube、
はい、
今日見れないんですよ、で昨日ちょっと僕ずっと接待で遅かったんで、
はいはい、
今日見ようと思ったら、はいはい、全然あれ多分時間切れちゃったのかな、
何の YouTube ですかね、
あの会長が出てらっしゃる、タイトルがですね、京都伏見エリア街歩きと、
あの近鉄お出かけチャンネルということで、はい、YouTube をまず開いてもらって、YouTube を開いてもらって、そこから検索で近鉄お出かけチャンネルと、
ああそれを打ち込むと出てく
るんですね、入れてもらったら多分、あ、出てきましたね、
あ、本当だ、
はいはい、これはあの近鉄電車が、近鉄電車がやられてるやつに出していただいたんです、これは。
あ、そうなんだ、
そういうことなんですよ、はい、
あ、そういうことですか、
はい、
でこれ会長のおすすめの店に行く、
そう、地元 の住人で、まあ、地元よく知ってる、地元愛してる人が4人集まって、
はいはいはい、
でまあ、そこで自分たちなりにマップを制作して、
うんうんうん、
そこの場所を案内してもらうという、あの伏見案内で、その前とか前、あの前の前とかは奈良であるとか、うん、まあ、その近鉄沿線のね、駅の、観光案内っていうことになってますね。
なるほど、
はいはい、
今回会長どこ行かれたんですか。
私は紹介したのは伏見奈良町工事の初田さんですね。
初田さん、
はいはいはい、
美味しい割烹のお店ですね。
そうですね、
はい、我々も一緒に、
はい、
行ったとこですね、はいはい、ああそうなんですね、うん、面白かったですか。
面白い、それはまず小橋極点の場所を使ってもらって、マップを本当に書き込むとこから撮影して、それで一人一人、まあ、インタビュー声を取って、それから木桜カッパカントリー の酒蔵の前で、はいはいはい、全員並んで一人ずつショットを撮ったり動画撮ったりして、まあ、それはそれで終わりと、
うん、
それから後日紹介した店にまたスタッフの方が取材に行かれて編集されて出来上がったということですね。
なるほどね、
はいはいはい、
ぜひ見たいと思いますんで、今日の夜ですけども、
は
い、
まあ、5分少々のものなんで非常に見やすくなってます、
はい、そうなんですよね、はい、あんまり長いとね、
そうなんです
よ、 YouTube って、はい、そうなんですけど、ディレクターのヒロとか見たんで、
ああ
感想聞いたらすごく丁寧に作られてますよ、
うん、そうなんですね。だからこれ1ヶ月半ぐらいかかったんちゃうんですかね、アップされるまで。
あ、そんなに、
はいはい、
じゃあもう丁寧に作られたんですね。
そうですね。
これチカちゃんも出てるんですか。
そうですね、出ておられますね。チカ子、チカ子ってことで、私はミツルっていうことで出てます。はい、
ミツル&チカ子
そうそう、
なんか演歌歌ってほしいですね、なんかね、 なんかね、
そうですね、
いい響きですけど、
はいはい、
じゃあちかちゃんも一緒に行ったんですか。
そうそう、4人集まってマップを作って、
まあ、
それで木桜の前で撮影したりっていうのは4人一緒ですね。
金鉄さんのね、
はい、
なるほど。じ ちょっと今度拝見させていただきます。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい。
飲むしかないだろう。
いや、実はですね、まあ、私が、死因になってる YouTube を、この前始めまして、はいはい、まだアップされてないんですけども、京都の呪術つなぎでいろんな人を紹介していって、その人が自分の、好きな場所を紹介するみたいなものを撮っていきましょうっていう、
笑っていいと思うテレフォンショッキングの実際のお店版みたいな感じですね。
まあそれで、まあどういう、分かりやすく言うと、探偵ナイトスクープみたいに、
はいはい、
私が松本さんの役で、
はいはいはい、
それで今いろんな人がレポートしたやつをそれを見ながらなんかツッコミ入れたりというようなことで、まあ、1回目はまあ私が、あるお店に行って喋、ってて、それで、まあ、おじきは見えないように影の声で
ツッコミ
喋りやって、はいはい、しててっていうことで、収録は終わってるんですけども、
今
編集中で多分3回目か4回目分ぐらいはだらだら喋ってたと思いますけども。
それいつ頃アップされるんですか。
どうでしょう、今まあ編集をお願いしてるので、もうそろそろキンキンに、はい、
でも会長の知り合いから行くとも京都規模の番組になるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。だから、最初は伏見限定賞を思ったんですけども、やっぱり京都っていうことで、
ね、
はい。
もう果てしなく広がりますよね。
はい。
嵐山方の方まで。
あ、そうです、そうです。
そうですよね。はい。いやこれはだから観光案内にもなるんじゃないですか。
そうですね。隠れた観光案内っていうかね。
うん。だから、KBS の時に商店街ツアーやった時に。
はいはいはい。
もう会長のお知り合いのとこ回るだけで結構、
はい、
おいしいとこ、
はいはい、
ピンポイントで行けたじゃないですか。
そうですね。
あれはすごく自分にとってためになってますね。
ありがとうございます。
あれから時間がなくてまだ行けてないんですけど、
うんうんうん、
何店舗かまた行きたいですもんね、
う
ん、
そうですね。
いいとこばっかりでしたから、
はい、いやいや、ありがとうございます。
あれの今度、はい、YouTube 版
と。そうです、そうです。
はあ、楽しみですね。
もう本当バズったらどうしようかなと思ってね。
いや、いいじゃないですか、もう着物売れまくりですよ、もう。
いや、売れるかな。
会長はじゃあ、その例えば、うん、会長の次に例えば A さんという人の店になって、はいはいはい、A さんが B さんになった時に、
そうそうそう、
会長は映像を見ながら話すだけ、その場には行かないんですか。
まあ、それはちょっとまだ細かいの決まってない
です
けど、行きたかったら行くかもしれませんしね、うん、はい。
なるほど、
はい、
ただその言ってる映像を見ながら、
うん、
会長とお辞儀で
そうそうそうそう
トークを重ねていくと、
はい、そうそうそうそうです。
なるほど、これはちょっと拝見したいですね。
ありがとう
ございます。いいとこ来そうですよね、いいお店。
いやー、どうでしょうね。
撮影は誰か。
あ、それはちょっとまた我々の仲間がいてて、そういう専門家がいるんですよ。
いるんだ、
はいはいはい、ちゃんとここピンマイクつけてもらって撮影しましたからね、この前も。
本格的ですね。
ああ、そうなんですよ。
ちょっとそっちの方、それこの前おじき話してましたよね、飲んでる時。
そうそう。
宇佐さんも出てねって。いや、
う
ん、今の話聞いてる限り出るチャンスなさそうですよね。
はい、
ね
え、そうなんですよ。
東京都でお店やってないんで、出るチャンスなさそう。
いやいや、お店の人じゃなくて。
でもいいんですか。
じゃあお店を紹介する人じゃないですか。
ああ、
だから全然と思いますよ。
いいんです
か、ね、お店の人を紹介するんじゃないんです。うん、誰か紹介、そこの店行って、その店を紹介してもらう人を、呪術つなぎしていくだけなん
で。やるわけです
か。そう。
ただ、僕に来て、
うん、
じゃあ今日は武田の王将へとか言ったらめっちゃ怒られますよね、
これ。いや、全然と思います。
全然と思います。いや、でも、それだったらやってみたいですね。で、うん、じゃあ僕は行かなきゃいけないんですね、その場合。
そう。
お店に。
撮影に。
で、これ美味しいっすよ。
そう。
これもうおすすめですよ、
です
とか言って。で、日村さんみたいにこうやって食べながら、最高とか言わなきゃいけないですね。
いや、でも別に赤いけどジャパンに行って、これ美味しいんですよ、このインスタントとかで、そんなのもありですよ、それは。
ありですか。
あり、あり。
ジャパン、まあ、そうだと声優言ってしまうと思いますけどね。あ、
なるほど、声優のマグロ美味しいんですよ、みたいなんで、
うん。声優は相当詳しいんで。
なるほど、なるほど。
あ、そういうのもありなんですね。
全然もう。
可能性はあるな。
いや、それはもう観光案内に乗らないっていうスポットの方が面白いじゃないですか。
面白いです。
うん、
ちょっと、探しときます。
あ、よろしくお願いします。
酒どころ伏見からお送りします FM845、 藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは後半スタートですけども、今日は会長の方から、はい、本を勧めていただけるという、
はいはい、還暦からの底力、
うん、
歴史、人、旅に学ぶ生き方、出口 春明さんということで、はい、今、立命館大学の APU ですよね、はい、アジア太平洋大学というところの学長をされてるんですけども、はいはい、最初はね、やっぱりどういうこと書いてあるのかなと思って読んでたんですけども、すごい数字に基づいた論理的な分析なんですけども、うんうんはい、でも、結局は人というのはええ加減なもんやし、うん、怠けもんやから、うんうんまあ、自分自身この出口さん自身は流れ着いたところでそこで一生懸命やるだけやと、うん、いうことを書いておられて、まあ、先ほどね社長が言われた通りなんで、それで本当に面白いなと思ったのは、まあ、日本の教育はなかなかうまくいってないのは、うんうん、うまくいってないからその、まあ、製造業が衰退していって、アメリカのようなガーファみたいな台頭を引き起こしていると、うん、で平成元年ぐらいの時は会社の資産で世界で、30位のうちの14位は日本が入ったけども、
ほとんど日本でしたね、
はい、2019年ぐらいになるともう一社も入ってないと、うんうん、で36位にやっとトヨタ自動車が入ってくるということで、はいはい、なんでそういうことを招いたかっていうことも書いておられるんですけども、うん、でこれからのキーワードというのはやっぱり女性の参画とダイバーシティと高学歴やということを、まあ、今書いておられて、その、まあ、女性の参画というのは結構サービス業というのがどんどんだんだん、まあ、消費の中心になってきて、それを利用されるお客さんの6割から7割が女性なんやと、うん、だから女性が利用されるサービス業を考えるのに女性が考えんとダメなのに、日本はもう極端に女性が少ないということと、うんうん、もう一つはダイバーシティということで多様性ですよね。まあラグビーの試合になぞって書いておられるんですけども、まあ、日本のワールドカップのラグビーがこの前ね、はい、あんだけ活躍できたのは、はい、やっぱりその外国からの選手であるとか、まあ、それが日本に帰化したとかなんかで、タレントの力のある人がそれこそもう文字通りワンチームになってラグビーをやってるからだと、うんうん、だから今の日本企業っていうのは生粋の日本人の男性だけでやってるラグビーみたいなもんで、うんうん、まあ、それ勝てるはずないやろうということを書いておられて、うんうん、それと高学歴というのはその、まあ、勉強ができたらええという意味じゃなくって、例えばGoogle とか Facebook とか、うん、作った人っていうのはいわゆる大学院その理系とか文系とかもう2つの博士号持ってたり、理系の博士号と文系の修士号持ってたり、まあ言うたらオタクと変態の集まりやと、うん、だからそういう人間がいろんなことを考えてやれるような教育っていうか、そういうベンチャー企業がだんだんだんだん育ってきてますよということで、うん、それでまあ、ユニコーン企業って言って、うんうん、まあ、非上場で、資産価値が10億ドルあるっていうのが、30社中、20社ぐらいがアメリカで、10社近くが中国で、日本は1社ぐらいしかないというようなことで、うん、そういうことを思うと、今の日本の教育っていうのは、間違ってるんじゃないかと。うん、それと、例えば、大学生に就職面接で、あなた、まあ、日本の企業でしたらあなた、学生時代にクラブとかアルバイトでどういう役割をしてたんですかとか、まあそれ聞くんですけども、うん、だから大学の成績っていうのは全然問わないと。うん、でもそれは、例えばまあ欧米とか、まあ、世界を見ると全然違って、どんな大学でもそういうトップクラスの成績を取ってる人間っていうのは、企業が注目すると、うん、だからハーバードでも中より下の成績を取ってた生徒っていうのは見向きもされないと、うん、というのは、その大学に入って与えられた環境の中でどんだけ一生懸命その人がしてるっていうことを、例えば欧米なんかは注目するんですよと、うん、だから日本の企業っていうのは注目してないし、それとかあと大学院での学生っていうのはもう下手に勉強できて理屈だけこねるから使いにくいとかいうことで、うんうん、避けられる傾向があるけども、 いやそんなことはないと、うん、一つのことをそんだけ一生懸命勉強してる学生なんかに価値があるのに決まってるから、うん、それを進んで取ろうとしない日本企業っていうのはダメですみたいなことが書いてあるんですよ、うん、まあ、それがあの 100% 合ってるかどうか分かりませんけどね、うんうん、なるほどなと思って、それからもう一つは人生は川の流れに身を任せて自分があの流れ着いたところで一生懸命やることやということで、出口さん独特の言い回しで自分が今社長がおっしゃったように、まあ、定年をしたらどうかとかいうことで定年制を廃止せえと、
うん、
その人間というのは働いてるということが一番の薬になって、やっぱりその認知症になるとか何とかいうのは肌当てないからやと。だから例えば高齢者の両親に娘さんが今までいろいろ苦労をかけたので今度から私が面倒見ますので3食昼寝付きでどうぞって言ったらすぐに認知能力が下がると、うん、いうことで、やっぱりその給料をもらうかもらわへんかは別として生きがいである仕事をずっとやってもらうと、うん、いうことがそのお医者さんも言ってるけども一番の効果があることですよと、うん、それと30年前から比べると65歳の人っていうのは、まあ、今現在 の、 あの75歳ぐらいの体力になってるので、うんうんうん、もうせめて定年制を廃止して75歳、まあ、廃止しなかったら75歳ぐらいまで定年を引き上げて、うん、どんどん働いてもらったらいいですよというようなことも書いておられて、それでまあ我々は次何をするのかということで次の世代のために自分のできることに取り組むということで、うん、この方の作った言葉では人間は世界経営計画の中で生きていますと、これはあの作者の造語ですが、要するに人間は自分の周囲の世界をより生きやすいように変えたいと経営したいと、うん、あ思いを計画を持っているということです。それ人間には向上心があるのでここを変えたいという気持ちが必ずありますということで、その世界経営計画のサブシステムを担うと、人間は神様ではないので自分一人で全てを変えることはできませんと、世界経営計画のメインシステムを担えるのは神様だけと、一人一人の人間にできることはサブシステムを担うことだけですということで、その例を挙げておられるのはあるその、中年の女性の方が向こう三軒両隣毎朝掃除していると、もうそれもそのサブシステムを担うっていう大事な仕事です。だからそのね、北京であの長女が羽ばたいた時にあの地球の裏側で洪水が起きるということも起こるかもしれんので、その人一人が、世の中を良くしようと思って少しずつ何かをやっているということ自体がサブシステムを担っていることでしょうということを書いてあるんですよね、うんうんうんうん、今までように定年したから悠々自適にやりますというような考えではなくしに、あの何かをしていったらどうですかというようなことを書いておられて、うん、なるほどなと思ったりしますよね。
OBC でやってる、はい、あの明日の健康でやってて、はいはい、この前、はい、あの教授に、
はい、
長生き、まあ、しかもあの認知症がそんなに起こらずに長生きされてる方ってどういう人なんですかって言ったら、
はい、
農家の方ですって言いました。
ああ、なるほど。
もう一言、
うん、
農機作業をやめずに何歳までも現役で、
うん、なるほど。
まあ、その作業自体は少しずつ減っていくんでしょうけど、うん、
はいはい、
でも続けられてる、はい、もうね、農作業って多分休みもないじゃないですか。
そうですね、
毎日やられて、
そう
で、まあ、季節によって、
はいはい、
でもこう考えながら体も動かしながら、
うん、
その人たちがやっぱり一番認知症になる率も低いし、うん、体も健康って言ってました。
そうですね、
だからこれ今の出口先生の、
はい、
お話とすごい共通してるとこはやっぱり一生現役で、
ね、はい、
いることが大事なんじゃないかなというふうに思いますよね。
うん、
だから うちの会社なんかも実はまあ一応定年制はあるんですけど、はい、働けるんであれば、
はい、
でまあこう戦力に、うん、会社の戦力になってくれるんであれば、うん、まあ条件はね、
はい、
変われどやっぱりこう働いていてほしいなっていうかですね、実は今ものすごく人不足なんですよ。
あ、
いろんな会社が。
なるほど。
特に製造業。
あ、
つまりどういうことかというと、
はい、
例えば会長とか、
はい、
私が生まれてから、
はい、
例えばテレビが白黒で、
はい、
ガチャガチャダイヤルます、
うん、
それがカラーになり、
うん、
リモコンついて、うん、液晶になり、
はい、
例えば洗濯機だと二層式で、
うん、
で洗った後に なんかローラー2つついたところでこう水を絞るみたいなのあったじゃないですか。
ありました、ありました。
ありましたね。そういう、まあ、家電製品も車も、うんうん、物の進化とともに生きてきたんで、はい、その時代生きてきた我々っていうのは製造業の尊さ、うん、ありがたさ、はい、素晴らしさっていうのを分かってるわけですよ、うん、だから我々の私も昔あの日立という、はい、メーカーに入社しましたけども、はい、日立素晴らしいっていう頭があるんですよ概念が、はい、ものづくり、うん、ところが今の子たちっていうのは、うん、その Z 世代というか生まれてる子たちっていうのは、はいはいはい、生まれた時にすでに家にあった家電製品からそんなに進化してるものはないんですよ、うん、
なるほどね。
どれも、うん、まあいろいろね、あのいろんな機能つけたよつけたよってこう新製品出してこう売ってますけど、うん、実は基本的な性能ってのはそんなに変わってない、
うん、
ってことはその我々の時のようにものづくりものが作られるってことが素晴らしい楽しみ、うん、次何でできるのかなっていう世代ではなくて、うん、まあ同じやんと。
あ、
じゃあ何が楽しいかというとその YouTube であり何なりでありそのコンテンツがいろんなコンテンツがあって、まあ、ゲームもそうですけど、
うん、
いろんなところから、新しい世界を知ることができる方でまたそれを使ってお金を儲ける方が素晴らしいと思ってから YouTuber になりたいという人が増えたりしてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そういう子たちにとって製造業工業上で働こうという気持ちはもうないんです、
うん、っていうかそういう概念がないんでしょうね。ないでしょうね。
もっと言うと工場で働くような人はっていうふうに思っちゃってるかもしれない。
うん、
でも工場で我々なんていうのはもう工場で働くのがすごく楽しいし、はい、今でもそうなんですけども、はい、それが多分全世界的に広がってくるんで、うん、あのものづくりの国中国でも広がってるんで、
はい、なるほどね。
こっからものづくりに携わる人っていうのは本当に不足すると思います。
うん、
そんな中でどうやってそれを続けていくかっていうのが我々の今の一番の課題です。
そうですね、まあ、着物でも同じことを言いますよね。
あ、
はい、もう着物もだんだんだんだん作れなくなってきますからね。
だから三義県の方がいろいろこう伝統芸能、
はいはい、
まあ、芸能というかね、はいはい、伝統のその技術、はいはい、芸術をこう次の世代にってやってますけど、はいはい、本当これはね大きな問題だと思います。
そうですよね、だそれはもうロボットにとって変われない技術ですからね。
変われないです。
はいはい、
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。
こう
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。はい、会長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
お話、はい、まあ今日本当に会長に頼りっぱなしで一つすごくいいお話を聞いたんですけど、
すいません、あの喋りっぱなしで、
はい、すごく僕もこの出口先生の本別の本ですけども、はい、読んでて、はい、あ、斬新なこと言われる方だなと思ってたんで、
う
ん、非常に今日嬉しかったんですけど、
はい、
また来月もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
頭の片隅にいつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は